西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさん、それから事業開発部長の龍太郎さんです。で、今日は FM 西東京のスタジオ、そして人形町にございますアイジェノミクスのオフィスにお電話をつないでお届けしていきます。本日のテーマはアイジェノミクスのコロナウイルスに関するウェブセミナーについてです。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今日はいつもと違うスタイルでお届けしていきます。人形町にございますアイジェノミクスの会社にお電話をつないでおります。トシさん、龍太郎さん、よろしくお願いします。まずはトシさん。
はい、こんにちは、アイジェノミクスのトシです。西村さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。このように顔が見えなくても心は通じておりますので
そうですね、いや本当に僕もね、目をつむるとやっぱりスタジオにいる気分になりますね、はい、
そうですか。アイジェノミクスのオフィスは今どんな状態でお仕事されていらっしゃるんですか？
今ですね、従業員の何名かは在宅になってますが、
はい、
今日私は会社にこう来ているわけだけですが、来る人、まあ、あと在宅の人ですね、分けて、おります。
はい、
なのでちょっと人数は少なくなってますね、会社の中は。
なるほど。そしてオフィスにいらっしゃるもう一方、龍太郎さん。
はい、こんにちは、龍太郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今この FM 西東京のスタジオもですね、スタジオなんですが窓を開けて収録させていただいてますので、外の車の音が龍太郎さんの耳やリスナーの皆様に入るかもしれないんですが、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、龍太郎さん、お仕事の方はいかがですか？
そうですね、リモートの在宅もやっぱ結構入ってて、まあ、いろいろ巷でも言われてますが、ちょっと家族が、ね、いるとなかなかちょっとやりづらい面もありますけど、まあ、集中できるときは集中できて、子供に、まあ、仕事してる姿も見せられるんで、それはそれで、まあ、一つありかなと思ってるんですけど、トシさんが言ったように、弊社はやっぱ臨床検査やってますんで、検体が、ね、やっぱり来るので、ラボのメンバーは、まあ、何名か在宅ですけれども、まあ、ローテーション組んでやってて、販売ですとかマーケティングの方はもう本当週1回ぐらいしか今来てない感じですね。
なるほど。はい、ではこういった状況下でもですね、聞いていただいているリスナーの多くの皆様にですね、いい情報をお届けできるように、トシさん、龍太郎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今週も始まりました妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれ。今日のテーマなんですが、トシさん、
はい、
今日はアイジェノミクスのコロナウイルスに関するウェブセミナーについてということなんですよね。
はい、そうなんです。これはですね、もう皆さんご存知のように、まあ、コロナウイルスがですね、蔓延、まあ、しているわけですが、これで私たちアイジェノミクスとして、まあ、何ができるのかっていうことを考えたときにですね、
はい、
いち早くやはり動いたのがこの弊社の、CSO ですね、カルロス・シモン教授でして、
はい、
妊娠とコロナウイルスの関係性をですね、いち早く情報を提供を発信していこうとして、はい、この4月の1日にですね、第1回目のウェビナーとしてですね、
はい、
発信しました。これはもちろん無料発信で全世界からアクセスできるような運勢で発信しました。
はい、
でアイジェノミクスのカルロス・シモンについてですね、私たちなかなかこうラジオの中でエラ検査の生みの親ですよという話はしたことがありますけども、
はい、
それ以来こう深く話したことはなかったと思うんですよね。 なのでちょっとだけですけども、私あのカルロス・シモンについてですね話したいと思っております。
はい、
まずカルロス・シモン教授はですね、もう15年、まあ、20年近くなんでしょうか、前からですね地球内膜に関する研究をずっとしていたと。
はい、
でそこでこのエラ検査が生まれたわけなんですけども、
うん、
その傍らやはりこう女性が妊活をする上でなぜうまく妊娠に至らないんだろうかっていうところは常々考えていらっしゃるせいで、
はい、
いい検査を作ることが、まあ、ハッピーになる家族が増えるというふうな思いはもちろんあるわけですが、
はい、
決して検査を提供するだけではなくてその先にある家族の形っていうものをイメージしていてですね、彼が私たちこう従業員に対してやっぱり言うのはですね、一つ一つの症例に対して大事に向き合っていかなきゃダメだよと。
うん、
これは常々言うんですね。
はい、
本当に全世界のチームを集めた会議でも言いますし、やっぱこういうところにカルス・シモン教授という研究者ではあるけれども、それだけではない人柄としての思い、
うん、
そこに僕たちも惹かれる部分はすごくあってですね、
はい、
同じ目標に向かって全社がついていっている、そういったところから今回のこのウェビナーになっていると思うんですね。
はい、
だから私たちそのウェビナーをやるって聞いたとき、カルロス・シモン教授らしいと思いましたよ。
リュウタロウさん、
はい、
リュウタロウさんもそのあたりいかがですか？
そうですね、僕もですねアイジェノミクス入って、ね、一番最初にあのスペインに、まあ、トレーニングですとかコミュニケーション取りに行ったんですけれども、あのカロスさんにその場でお会いできて、非常にこう一人一人にこう真摯にこう話をしてくれる、どの方に対しても、まあ、授業に対しても柔らかい物腰ですけれども内容はシャープにこうすごく分かりやすく語ってくれたかな、日本でも頑張ってねっていうようなことを、まあ、伝えてもらってですね、
はい、
人格者だなっていうふうに感じました。
ちなみにその、情報とかっていうのはどこかで後から見直したりとかってできたりするんですか？
そうですね、YouTube にオンラインセミナー
はい、
今載ってますので、
ええ
まあ、YouTube のアイデノミクスチャンネルを見ていただいてもいいですし、
はい、
あるいは日本 のウェブサイトですね、そこにブログのコーナーがあって、
はい、
そこから YouTube に行くこともできますので、あと、
ええ、
でこのウェビナーを見ることは可能です。
はい、
でただですね、全部英語なので。
そうですよね。
日本の我々の中ではねちょっと翻訳できたらなっていう話はしてるんですけれども、
はいはい、
ちょっと時間はかかりそうなので、まずは英語でこの原文でお聞きいただくのと、少しまあ今日と来週でね解説ができたらなというふうに思ってます。
はい、妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、今日はスタジオとそれから任侠町にございますアイジェノミクスにお電話をつなぎましてお届けしております。さて後半もトシさんそれからリュウタロウさんにお話伺っていきますよ。トシさん、
はい、
はい、まず不妊治療をねされていらっしゃる皆様、結構この今回のコロナウイルスに関することで不妊治療どういうふうに影響があるのかなってご心配の方も多いんじゃないでしょうか？
もうおっしゃる通りですね、いち早くですねまずヨーロッパアメリカ日本それぞれの学会、まずヨーロッパであれば、エシュレという学会ですね、
はい、
欧州の生殖医学会で、アメリカの方は米国の、生殖医学会、それから日本の生殖医学会、まあ、それぞれがですね、声明を出していて、
はい、
まず今妊活中の、まあ、治療中の方ですね、はまず移植の方は控えるようにっていうのがありましたね。で移植は控えるんだけどもそれ以外の治療については先生と相談してっていう話がちょっとあったかなと思います。
はい、
これまだまだ、まあ、妊娠された後に感染した時にどうなるかっていうのはまだ研究所分かってないんですよね。なのでまずは控えるようにという意味だったと思います。
ね、そういった情報もね、こう逐一アイジェノミクスさんでも SNS でシェアされたりとかもしてらっしゃるんですか？
はい、もうさせていただいています。これはもう常にですねリアルタイムで発信していかなきゃならないと思っておりまして、
はい、はい、ではぜひねアイジェノミクスのツイッターなどもございます、フェイスブックページもございますので、そのあたりね情報収集されている方アイジェノミクスの SNS もぜひフォローしてみてください。さて前半に話されていたアイジェノミクスのカルロス・シモンさんについてのお話、一 引き続きお伺いしていきたいんですけれども、龍太郎さんがよろしいでしょうか。
はい、そうですね。このウェビナー、オンラインセミナーなんですけれども、このカルロスさんがですね、このシリーズでお伝えしたいということで、世界中のいろいろな研究者とコラボレーションで妊娠および、生殖医療と、コロナウイルスについて、5月の後半までですね、もうスケジュールを組んでセミナーをやるということになっています。で、時間帯がライブで聞こうとすると、残念ながら日本時間だと、毎週木曜日の深夜1時、金曜日の午前1時ですね、になってしまうので、それでも第1回そのカルロスさんのウェビナーはツイッターとかだとですね、患者さんで聞いたよなんていうのをポストしていらっしゃる方もいたんですけれども、なかなかちょっと時間的に難しいと思いますので、後日録画で、YouTube でっていう形が、日本だといいのかなとは思うんですけど、ぜひともこうシリーズでやるという形になってます。
はい。
で、これを企画した背景としては、やっぱりアイジェノミクスが会社として何をできるのかなっていうのを、カルロス中心にいろんなメンバーで話をしたときに、一つは世界中で学会ですね、サイエンティフィックな学会がこのコロナウイルスの影響で全てこう延期あるいは中止になってしまって、この先こう何ヶ月どれぐらいの期間そういった学会がなされるかは分からないということで、学会も もちろんオンラインでやる学会もあるんですけれども、ただやはりいろいろなこう専門家が一堂に会して議論をして、いろんな情報をすり合わせて、サイエンスの方向性を示していくっていうのは、やはり学会 の密な場でやる必要があるんですけれども、そういったことはやっぱりできないっていう状況があって、で一方でも日本で SNS とか見ててもそうなんですけれども、専門家の方々が個々にいろんな情報を発信されているので、ちょっとこうフィルターされてない情報が溢れて、患者さんもですけれども、我々自身でもちょっとこう情報は多すぎてパニックになったりですとか、ちょっと混乱してしまうというような状況があると、いうことをこう鑑みたときに、アイデアミックスできることとしては、フォーマルなシリーズ化したオンラインセミナーという形で、サイエンス科学のバックグラウンドをもとに今言えること、それをきちんとこう話して伝えていくというのが、アイデアミックスとしてできることかなということで、シリーズを組んだと。
なるほど。
いう形になってます。
やはりそういった先生方が学会でこう集まってね、いろんな情報をこう共有されて、次の不妊治療に向けてっていう、この時間が今取れないっていうのは、すごく心苦しいところもたくさんありますね。
そうですね。今日みたいな形もですし、社内の会議でも結構やっぱりオンラインでやることもあるんですけれども、巷でもやってるこうテーマが決まってこうサクサクこう決めていくような会議はオンラインって結構やっぱり生産性高いなと感じるんですけど、一方でこうフリーディスカッションするっていう時にはやっぱりちょっと弱いなっていう感じはどうしてもしてしまうんで。
確かにそうですよね。今は3人でこれお電話つないでお話ししてるので、だいぶね喋りやすいですけれども、これが、何十人とかいう単位になると、なかなかこうディスカッションって言ってもこう声がかぶってしまったりとか、そうですよね。
本当は使い分けなんだと思うんですよね。
そして個々の先生方のご意見がこういろんなところで確かに溢れてるなって印象は私も思いました。だからそのお一人お一人 の先生方のどこの部分をフォーカスしていったらいいのか、しない方がいいのか、そこの選択肢が患者の皆様ご本人になっちゃうっていうのも難しいところですね。
専門家の方でもやっぱ難しいみたい
ですね。そうですよね。じゃあその中でやはり有益な情報をなるべく取れるようにっていうところに注力された方がいいっていうことですね、今このタイミングは。
そうですね。
なるほど。龍太郎さん、今後のスケジュールはどういった形で動かれるんですか？
そうですね、まずですね、先ほど話したように5月の終わりまでスケジュールが組まれているんですけれども、先週4月9日はまずこれ北京大学 の、ドクター・チャウという先生が世界の最初 のパンデミックですね、武漢にいらっしゃって最近北京にやっと戻れたっていう、テーマでお話をしていただくっていうのが、おそらくもうYouTube で見えるようになってるかなと思います。で次に4月16日ですね、 こちらは、イタリアの事例です。先ほどお話しました欧州の聖職学会エシュレのボードメンバーでローマ大ボローニャ大を卒業したあのを兼任しているルカ・ジェネラノ先生という方からイタリアでのパンデミックの事例というのを話していただく予定です。
はい、
でその次に4月の23日、
はい、
こちらはニューヨークですね。ここもまあ今大変な状況だと思うんですけど、ニューヨークコロンビア大学のエリック・フォアマン先生という方から、これは COVID-19 と IVF というテーマで、特にやはりの肺にすごく詳しい方のようですので、肺とかバイオエクとか、そのあたりのお話が聞けるんじゃないかなと思います。で4月30日、これはですね、これアイジェノミクスのボストンの、ディレクター、ドクター・モレノという、研究者から COVID-19 と子宮内膜についてのお話です。はい、でドクター・モレノはですね、このラジオでも何回かテーマで上がってますエマ・アリス検査、
はい、
こちらの生みの親のドクター・モレノから、はい、あの子宮内膜についての話です。
はい、
で5月7日がここはまだあの演者調整中ということなんですけれども、
はい、
COVID-19 と、流産についてというお話です。で5月14日がこちらですね、 NIH というアメリカのですね、最大級の、 あの、まあ、医学研究所ですね、
はい、
こちらの周産期医療の専門家のロベルト・ロメロ先生から COVID-19 と産科医療、出産のところですね、産科医療についてのお話、
はい、
で今予定されている最終回が5月21日で、ここもちょっと今調整中のようなんですけれども、COVID-19 と新生児、赤ちゃんについて、はい、というテーマでお話をしていくという、この8回がシリーズで今組まれているというような状況になっています。
はい、はい、龍太郎さんありがとうございます。では最後に、はい、あのトシさん、
はい、
はい、皆さんに一言お願いできますか。
はい、今こういった状況で大変な、特に妊活中だった患者様にとってはですね、時間が大事なのにもかかわらず待たなきゃいけないということで、なかなかこう心苦しいところがあると思います。ただ今やっぱりこのピークの時期はですね、家にいて体の体調を整える時間に使ってもらってですね、次クリニックに通える時間が来た時のために今整えてほしい、これをすごく思います。
うん、
あと待ってる時間、家でいる時間ですね、この私たちのウェビナーです、できるだけ早くこう日本語をこうつけて発信できればとも思っていますので、見ていただけたらありがたいと思います。
はい、ね、ぜひその日本語訳私も楽しみにしております。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整えるエラ、エマ、アリス、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。さてお時間となりました。今日はアイジェノミクスジャパン、トシさんと龍太郎さんと一緒にお届けしてきました。次回も同じメンバーで、テーマはカルロス・シモン教授によるCOVID-19 と妊娠についてお届けしていきます。この番組は毎週月曜日夜21時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。